それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。今週はペテロの手紙1第4章の1節から6節朗読します。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。今週からこの手紙の第4章に入ります。でこの手紙、ずっと学んできたわけなんですが、この手紙の中でですね、イエス様について強調されている点が2つあるんですね。イエス様について強調されている点、一つは私たちの身代わりになられたイエス様ですね。これはもう皆さんよく理解できていると思いますが、イエス様は私たちの罪の身代わりになって苦しみ、そして死んでくださったわけですよね。そのことが強調されている。もう一つの強調点は、私たちの模範となられたキリストということなんですね。例えば2章の21節というところに、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと、はっきり模範という言葉が出ていたんですね。で、同じように今日読んだ、先ほど読んだ4章の冒頭ではこう言われています。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさいってね。キリストと同じようにってことですよね。ここにもキリストの模範に習うようにと勧められているわけですね。イエス様は神の御子、皆さんよくご存知だと思いますね。神ご自身であり、神の御子である。で、神であるお方が人として生きられたってわけですけど、ですから、確かに私たちこう普通の人間とね、違いがあることも確かなんです。ただ誤解してならないのは、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですって、ここにはっきり書かれてあるように、書かれてあるわけですけれども、ヘブライ人への手紙の4章15節にこうあるんですね。罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですと。イエス様って試練に遭われたんですね、この地上でね、私たちと同様に。ただ罪は犯さなかった。私たちは生まれた時から罪の性質を持っている、原罪っていうのを持って生まれてますから罪人なんですが、イエス様だけは第二のアダムと言われてますが、罪のない人間として生まれてくださったってことですね。でもやっぱり同じ人間であって、この地上においては、試練に遭われたっていうことですよね。つまりイエス様は決してスーパーマンじゃなかったってことです。時々勘違いしてる人いますね。イエス様は神の子なんだから何の苦しみもね、十字架だって平気だったんだみたいな、そんなことは全くない。私たちと同じ試練に遭われ、苦しみを悲しみを味わわれたっていうことですよね。私たちと同じ生身の人間であって、罪は犯さなかったけれども、その他の点においては肉の弱さを身にまとっておられたということですね。なんで神の子であるようなお方がそこまでされたんだろうか。天におられればそんな苦しみを味わう必要全くなかったんですよね。わざわざ降りてきて私たちと同じ人間の体をまとってくださった。それによって苦しみ、そして死まで経験された。どうしてそこまでしてくださったんだろうか。もう皆さん分かっていることですが、一つは私たちの身代わりとなって罪の贖いのための死を遂げるためだったわけですね。そしてもう一つは、この罪を犯して罪あるものとなって神の栄光を表すことができなくなった私たち人間の姿を、実はね、神様が当初計画されていた本来の姿に回復させるためであったということが言えるんですね。つまり神の形としての人間の姿、神様が人間を作ったんです。皆さんを作ったんです。神様が本来皆さんを作った時にご計画されていたままの本来の姿ですね、それを回復させるということですよね。 その素晴らしい神のご性質を反映する人間の姿を私たちに示すために神の御子が人となられて受肉なさった。それが先ほども見たように私たちの模範となられたキリストということでもあるわけですね。つまりね、神様は私たちクリスチャンがキリストのように変えられていくことを期待しておられるわけです。皆さんに対して、私たちに対して神がそれを期待しておられる。罪が許されて永遠の命をいただいたということは、その変化、神の形の回復のスタートラインに立ったということなんですね。そしてその後の私たちの人生はキリストの似姿に変えられていく人生。皆さんそういう人生観を持っていらっしゃるでしょうか。私たちはキリストに似たものとして変えられていくために今こうして生かされているんだということです。そうやってキリストの栄光をこの地に表すということですね。私たち自身を通してそういうことのためにも救われているんだということですよね。もちろんキリストに似てるって言ってね、イエス様はユダヤ人だったからね、私たちの顔がユダヤ人っぽくなっていくとかそういう意味ではなくて、イエス様は持っておられた父なる神様との親しい密接な交わり、そして神様と共にある平安、喜び、知恵、そういうものにあふれて私たちが生きるようになる、そういう変化ですよね。それがキリストに似姿に変えられていくということですね。一歩一歩ですが、そのように変えられていくということですね。使徒パウロはそのことをこう言ってます。コリント人への手紙の2、第2コリントですね、第3章18節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。周報にありますね。はい。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられ作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく、これは主の霊、聖霊の働きによるんだ。つまり聖霊を信じ迎え入れ、聖霊との交わりの中に毎日生きていく中で私たちは徐々に間違いなく変えられていくんだ。これは本当に分かれば分かるほど幸いなことであり喜びでありですね、これがまさに神様からの恵みであるということが言えると思いますね。祝福でもあるということですね。さてペテロはここでキリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさいって言ってますよね。この武装しなさいっていう言葉はちょっとびっくりしますよね。武具で身を傾けなさいってね、物々しい言い方がなされてるわけです。皆さん武装って考えたことありますか。クリスチャンになって生きるっていう上で武装しろって言われてるんですね。なぜか、当然です、戦いがあるからなんです。簡単に妥協してしまう、簡単に諦めてしまう、そして神がお与えくださる祝福を受けないままクリスチャンになってもならなくてもあんまり変わらないなってね、そんな人生を送ってしまう危険性があるんですね。私たちには敵、戦わなきゃならない敵があるんです。それは私自身のうちにある罪という敵もあるでしょうし、その罪に誘惑を仕掛けてですね、私たちを罪に陥れようとする悪の霊、悪魔たち、サタンの存在もありますよね。それがこの地にある、そういうものと私たちは戦わざるを得ない立場にいる。だから武装しなさいということですよね。その危険性を自覚して、戦いを自覚して武装しなさい。同じ心構えって何のことでしょうかね。まあ、ここにはキリストは肉に苦しみをお受けになったのですからって言われてますから、苦しみや困難に遭うことを辞さない覚悟、そういうものがあるんだってことをもうはっきり覚悟して、受け止めなさいってことですよね。別の訳、新教堂訳では心構えって訳されてますけど、口語訳聖書って古い聖書ではね、心構えのところは覚悟って訳されてるんですね。まあ、この方がなんか心に響いてきますよね。そういう戦いがあるってことを自覚し覚悟していきなさいっていう、そういう覚悟があるかどうか、この覚悟がないがために中途半端ないい加減などっちつかずのそういう信仰生活に陥ってしまう危険があるってことですよね。イエス・キリストを信じて生きるクリスチャンの人生において何らかの意味で苦しみを通るということ、あるいは困難を経験するということは避けることができないことだと自覚し受け入れることだと、そのような心の武装をすることによって信仰生活って格段に違ったものとなるんだということですね。そういう覚悟がないがために、なんか力のない、祝福のない、 あるいは喜びのない、感謝のない、そういう信仰生活に陥ってしまう現実があるということですね、まあ、そういうことをペテロはここで言おうとしているんだと思います。それで一節後半でこう言います。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断ったものなのです。キリストを信じて受け入れたときですね、私たちは十字架のキリストと一つにされるんです。洗礼を受けるというのはまさにそのキリストと共に死んでキリストと共によみがえるということをね、象徴的に表した儀式ですけれども、それによって罪に支配されて罪に仕えてきて生きてきた私たちは罪との関わりを断たれ、新しい命、復活の命に生きるものとされたということですね。これは客観的に神がそうしてくださった。私たちが信じてキリストを信じて心に迎え入れて洗礼を受けたときに私たちはキリストと共に死んでそしてよみがえると。そうですよね、永遠の命の中によみがえったもの、それはもう罪との関係が神様によって断たれたということを意味しているということですね。ですからキリストと一つにされてキリストの苦難に自分も預かることを受け入れたクリスチャンはその苦しみの中で自らも罪と決別して自己中心的な生き方を離れてですね、清い生活をしようと決心するようになる。つまり神がまずそうしてくださったってことをしっかり理解して受け止めていくときに自らもそうしようという思いがはっきり湧いてくるってことですね。清い生き方がしたい、罪から離れてですね、そういう生活をしていこうという決心を私たちは得ることができる。続く2節は今述べたことの目的あるいは結果を、ね、明らかにしてますね。2節、それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。ここに残りの生涯っていうね表現がなされてますが、私たちはキリストのを信じる前はですね、まさに人間の欲望に従って生きてきたわけです。自己中心的な欲望であったわけですが、世界の中心は自分であって自分の成功、自分の楽しみ、あるいは自分の計画、自分のプライドが生活の中心にあったわけですね。しかしそんな自己中心的な生活には本当の意味での満足とか心の安らぎが実際はないわけです。喜びもありません。自分の思い通りにならなければ苛立って怒って恨む、あるいは自己憐憫に陥ったり惨めな気持ちになって無気力になるかもしれませんね。気が晴れるどころかますます虚しい気持ちになっていく。ですから人間の欲望に従って生きることから神の御心に従って生きることにこう変わるってことはですね、実は素晴らしい祝福なんですね。本当の幸い、恵み、祝福なんだってことですね。それをしっかり私たちは、理解する必要があると、でも信仰の世界、キリストを信じて生きることの素晴らしさがまだよく理解できない人にとってはね、やっぱりそういう生き方は窮屈な生き方なんじゃないかなって思われる人もいるかもしれませんね。クリスチャンっていつも御心御心っつってね、自分がなくなっちゃうんじゃないかって考えたりね、そう考えるとあんまり深入りしない方がいいかなってね、避けてしまったり、そういうこともあるのかもしれませんが、でもそれは全くの誤解だってことです。神の御心を求めて生きるときに人は、私たちは自分への執着から、あるいは自分のプライドや不安から解放されるんですね。本当の意味での心の自由を得ることができます。窮屈と全く逆です。自由です。自分で全ての責任を背負い込んで疲れ果ててしまうような生活から解放されるわけですね。それはもちろん無責任になるってことじゃなくて、背負う必要がないものから解放される、真に背負うべきことに集中して生きることができるということですね。的が定まってくると言ってもいいかもしれないね。また神様の御心を求めるということは、権力を持つ者の顔色をうかがったり忖度しながら生きることからも解放されて生きることができるようになる。それ自由を、心の自由を得ることができるんですね。神は私たちが主体的に判断し決断し自分の選んだ道を責任を持って生きる、そういう勇気を与えてくださるんです。それをしっかり私たちは神からいただいて生きる必要がある。ですから私たちは一日の初めにね、神様あなたの御心に今日も生きることができますようにと祈ることから始めるべきですよね。皆さん今日どうでしたか。一日朝起きてねお祈りされたと思うんですが、今日もあなたの御心に生きることができるように導いてください。そういう祈りを持って私たちは始めるべきじゃないだろうか。 そしていろんな場面で、一日のいろんな場面で、主よどうしたらよいでしょうかってね、神様と常にこう交流しながら、交わりを保ちながら、神様に尋ねながら歩みをし続けていく。あるいは時には、主よこの人を助けることができますようにとね、祈りながら主の導きをいただいて人に仕えていく、そういうあり方ですね。そうやって一日の終わりに神様が不思議なように今日一日自分の歩みを支えてくださって、導いてくださったこと、そして自分の祈りに神様確かに応えてくださったことを覚えて感謝して、自分の思い通りに習っていなくたとしてもですね、委ねて眠りにつくということができるようになるんだと思うんですね。そういうあり方が心の自由と平安に生きる道だということなんですね。まあ、ここに肉における残りの生涯ってありますけど、私たちに与えられている時は短いのです。まあ、若い人にとってはね、まあいやいや人生まだまだ長くね、長いなって思われるかもしれませんが、しかし実際自分にどれくらい残された時があるか、それは本当のところ私たちには分からないわけですよね。いや、突然地震が襲ってくるってことがあるわけです。今年もありました。そうやって命を失った人もたくさんいらっしゃるわけですよね。それは分からない。ですから日々神の御心を求めて私たちは生きるべきです。一日の初めに、主よ今日もあなたの御心に生きることができますようにと祈るべきです。もはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるために、私たちは毎朝神に心を向けてですね、新しい一日をスタートしていく、そこから始めていく、それがクリスチャンとしての歩みとして大事な土台になるということですね。さあ、続いて3節でペテロはこう言ってます。3節、かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。このもうそれで十分ですね、印象的ですよね。まあ、この手紙を受け取ったクリスチャンたちも、かつては異邦人と同じようにな生活をしていたってことですよね。公職や情欲や泥酔や酒宴や暴飲とありますけども、お酒に溺れて、また性的なモラルにおいても乱れた生活をしていたようですよね。加えて偶像崇拝、偶像礼拝、人間の手でこしらえた神々を拝んでいたわけです。まあ、そんな中で実際は楽しんでいるように見えるけれども、欲望のままの生活をしていたわけですから、それはやっぱり虚しいし、愚かであるってことに気づいて、彼らはクリスチャンになったわけですね。欲望に支配された生活と決別したわけです。でも決別したはずのそういう彼らに向かってペテロは、もうそれで十分ですって言ってますよね。それは異教の生活から改心した者たちが再び逆戻りする危険性が現実にはあったってことですよね。現実にあったからこそ警告してるわけですね。十分じゃないか、もうそれでって、元の生活に戻ってしまう、そういう危険性、誘惑がある。それは4節の続くね、4節の言葉からも分かりますよね。4節、あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい、乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるって、これ皆さんなんとなく経験あるでしょうかね。以前の遊び仲間からのプレッシャーがあるってことですよね。誘惑がある。生活が大きく変化したクリスチャンたちの姿を見て、いやあいつは最近付き合いづらいとかね、変わっちゃったとかですね、偽善者だとかですね、選ぶってるとかで、ね、何様だみたいなね、そういう言葉を浴びせられることも実際にあるかもしれませんし、まあ噂を流されることもあるかもしれませんね。まあ、そんな中で孤立してしまったり嫌がらせをされたりすると、こんな辛めにあんなら信仰なんかやめた方がいいかなってね、そう思うようなことももしかしたら体験したことがあるかもしれませんよね。そのためペテロは、それはもう過ぎ去った過去で十分ですって言ってるわけです。十分じゃないかって。そしてその上で大事な事実を見落とさないように注意を促して、5節でこう言ってますね。彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。いつかやがて必ずあなた方を苦しめている彼らも、もちろんあなた方もそうだけど、あなた方を苦しめている彼らも神の前に出て自分のしたことのすべてを申し開きをするしなきゃならない時が来る。そのことを彼らは分かってないってことですよね。あなた方はそれをはっきり分かっていなさいってことですよね。 生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方、もちろんこれは神様のことですけど、私たちは皆やがて必ず神の御前に出て裁きを受ける。聖書にはっきりそう書かれてある。クリスチャンたちを中傷した彼らも例外ではなくて、自分の欲望のままに生きている彼らはですね、遠からず全ての人を裁かれる神の前に立つことになるんだ。自分と一緒に快楽にふけられない、ね、クリスチャンたちを悪く言ったことも含めて神様によって裁かれる時が来るんだってことですよね。これは皆さん聞いたことあるかどうか分かりませんが、現代の教会は神の裁きっていうのをあんまり語らなくなってきているってことが、まあ、この20世紀からずっと言われていることの一つですね。神の裁きについてあまり語らなくなった。それは神は愛ですから、神の裁きとかね、神の怒りといったことは愛の神にふさわしくないっていう、そういう考え方ですね。皆さんどう考えますかね。まあ、しかし聖書を読んでればはっきりわかるように、聖書にははっきり神の裁きってことが教えられているわけですよね。書かれてあるわけですね、明確にね。耳に心地の良いことだけを語って真実を語らないのは本当の愛ではない。確かに神は愛であるとも書かれてあるわけですが、しかしまた神は聖なるお方、義なるお方でもあって、その義をもって世界を裁かれる方でもあるわけですよね。だから人間の検察庁がね、罪を裁かなくても神の前では必ず裁かれる。今でもありますよね、なんとなくこううじうじとした思いがしている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、人間の世界での裁きはやっぱり限界があるわけです。でも神の前においては一点一角も失われることなく、律法の教えに従って私たちは裁かれるということですよね。神は罪を罪としてはっきり裁かれます。だからこそ御子イエス様が私たちの罪のために十字架で苦しみに遭われたわけですよね。神様はね、罪に対して、いやなかったことにしてやる、見なかったことにしてあげるって、そういうお方だとしたら、イエス様はわざわざ十字架にかかる必要ないですよね。見逃せばいいんですから。でも神は罪というものを一点一角も見逃すことはないということですね。すべての罪を神は取り除く必要があった。そのために私たちではなくて、私たちの身代わりにイエス様を、罪のない神の御子を十字架にかけて、命を落としてくださった、身代わりに背負って死なせてくださったってことですよね。それは神は罪を裁くお方なんだってことです。でも同時にそこに私たちの身代わりになったっていう神の愛が、神の愛と神の義が2つの相反するものが1つに結ばれた、結晶化したのが十字架なんです。この十字架以外に本当の意味での人間の罪の許しと救いはないということですよね。私たちはそのことを確認して確信しておきたいと思いますよね。ですから私たちは神様の裁きを軽んじたり、もちろん忘れたりするようなことがあってはなりません。聖書は人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているってはっきり教えています。これがヘブライ書の言葉ですね。また使徒パウロもですね、第2コリントの5章の10節でこう言ってます。第2コリント5章10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめいの体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けなければならないからです。これも明確に書かれてますよね。やがて全ての人々が神の前に立つことになる。もちろんイエス様を信じてイエス様と共に生きている私たちは罪が許されて永遠の命を与えられたものとして神の前に立つわけですから、それを恐れる必要はないわけですが、恐れるどころか私たちは天の故郷に帰るんであって、慈しみ深い天の父なる神様の前に立つわけですが、それは喜びの時でね、勝利の時なんですよね。しかしまた私たちはその神様の前で自分の人生について報告することにもなるんです。そういう面もある。神から預かったタラントン、才能、賜物というものを生かして生きたかどうか、そのことを神様に報告することになるんだってことですね。他の人と比べる必要はないんです。他の人と年中比べて自分はいいとか悪いとか思ってると、それはまあ全然違いますね。完璧な人間にならなければならないということでも全くありません。ただ神様から与えられている命に感謝して、賜物を生かして神の恵みに応える人生を歩んできたかどうか、それともあくまでも自己中心に生きるか、生きながら、自己中心にね、生きてきたのかどうかっていうことが問われるっていうことですよね。 悩みや苦しみっていうのはクリスチャンにもありますが、しかし神により頼み、与えられた賜物とチャンスを生かして神に用いられる人生を大胆に生き生きとですね歩み続けていくものでありたいと思いますね。さて最後の6節、実はこれは先週学びました3章の19節、あのセカンドチャンスっていう話がありましたが、そのところと同じように解釈が分かれる箇所なんですね。読んでみます。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのですと。ここは先週見ましたがと同じ内容ですね。死んだ後にも福音を聞いて救われるチャンスがあるという立場と、いやそういうことは聖書には教えられていないんだっていう、それを否定する立場によって解釈が真っ二つに分かれるわけですよね。実はこれ先週もちょっと言いましたが、新改訳聖書の2017という訳があります。2017年に訳されたわけですが、それにはこの箇所がね、この6節がこう訳されてるんですね。皆さんの手法にありますよね、はい、読んでみますが、この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。さて皆さん、新改訳、私たちが使っている新共同訳とこの新改訳、どこが違っているでしょう。気がつきますか。これね、2017の訳ですと生前という言葉が入ってますよね。私たちが読んでいる新共同訳には生前入ってないでしょ。実はこの言葉自体はギリシャ語原文にはないんです。ないけど新改2017はそれをわざわざ入れたんです。なんで入れたか分かりますね。彼らは生前それを聞く機会があったけど聞かなかったんだってするんです。でも死んだ後にはそれはないってことですね。つまりセカンドチャンス論っていうものを、これはないのだっていうことを示すために、原文にはない言葉をわざわざ付け加えて説明してるってことなんです。新共同訳聖書は原文そのままを訳してるわけです。そこには生前という言葉はない。そうすると死んだ後にも福音が述べ伝えられたという可能性がそこから生まれてくるわけです。わかりますか皆さん。どっちを取るか、別にどっちの聖書を使ってるかで決まるわけじゃないですけど、でもその可能性があるか、それともはっきり否定してるかという立場の違いがあるんですね。つまりこの新改訳聖書の2017の立場でいくと、つまりセカンドチャンスがないということ立場でいけば、クリスチャンたちを中傷したり誘惑したりした人者たちもですね、生前福音が述べ伝えられていた彼らにもね、そう間違いないと思うんですが、神の裁きがやがて行われるまさにそのために死ぬ前に福音を聞く機会が与えられていたのだということをペテロはここで確認しているんだという話になるんですね。一方で新共同訳聖書のままセカンドチャンス論の立場に立つ解釈に立つとですね、それはどういうことになるかというと、それによりますと、神様を信じることなくクリスチャンたちを苦しめるようなことをして死んでいった彼らにも死後に福音が述べ伝えられることで救われるチャンスが与えられるということになるわけですよね。セカンドチャンスってそういうことですよね。十字架で死んで黄泉にまで下ったイエス様は、黄泉の世界にも救いのチャンスをもたらしたっていう立場ですね。まあ、これは先週も言いました。どっちが正しいかどうかって私たちにはちょっと区別はつかないんですよね。判別はつかない。そしてそれによって争っているよりも、先週も言いましたが、どっちの解釈に立つにしても私たちの救い、人間の救いっていうのは、罪を悔い改めて十字架で死んでよみがえられたイエス・キリストを信じ従う信仰によるってことには同じなんです。それが生前であったか死後であったかっていう違いは出てきますが、いずれにしてもキリストを救い主として信じて罪を悔い改める、その信仰によって救われるっていう意味では同じですから、私たちはそのことを述べ伝える、その福音を述べ伝えることに邁進していく、それでいいんだろうと思いますよね。今生きているこの人生、この世界でキリストの福音を述べ伝えていくこと、それが私たちクリスチャンと教会に与えられている大事な使命であるということをですね、改めて覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。